はようございます。
はい、ね、浪劇団の熱演でした。本当に笑いましたね。大したもんですね、本当に。僕は誰かにお金借りてなかったかなと思ってちょっとドキドキしましたけど今日はですね、アドベントの第3週で、来週が、クリスマスの礼拝ということになります。メールでもお知らせしたんですけどもね、コロナウイルスが感染が非常に広がっているということですので、非常事態宣言が出されたら、また、街道での礼拝は中止せざるを得ないと思いますが、それまでは街道の礼拝を続けますけれどもですね、体調の悪い方とか、あるいはご心配な方は、どうぞオンラインで、インターネットで、礼拝を守っていただければと思います。さて、今日はですね、女性の福音というテーマで、お話をしたいと思いますが、あれ？聖書の箇所はルカによる福音書の1章26節から38節をまず読みたいと思います。いわゆる受胎告知の箇所であります。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から遣わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに遣わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。大変有名な受胎告知の箇所でありまして、倉敷美術館にね、有名な受胎告知の絵がありますけれども、このナザレという町に行きますとですね、受胎告知教会というのがありましてね、ここでマリアが受胎告知を受けたんじゃないかという、誰もわからないんですけども、素敵な教会がね、ありました。私も行ったことがありますけれども、キリスト教会にとってはもちろんこのイエス様の誕生、クリスマスというのは、大変この嬉しい訪れではありますけれども、それにまつわるストーリーというのは大変不思議なことがね、たくさんあるわけですけれども、その中でもやっぱり一番不思議なことは、いわゆるこの処女降誕ですよね。結婚していない女性であったマリアが懐妊をして、そしてこのマリアを通してイエス様がお生まれになったということでありまして、そのもちろん誰もそれをその真偽をね、確かめることはできませんけれども、少なくとも教会においてはこの2000年間そのことを信じてきたわけですね。 まあ、それはあの取りも直さずイエス・キリストは神の子であってですね、その出生においても人間と同じようであってはならないはずであると、通常の結婚によって生まれた子供ではない、神の力によって生まれた子でなければならないということがやはり前提にあるんだと思いますけれども、しかしまたそのことはいろんなこう意味をね含んでいるということを今日はちょっとお話をしたいと思いますけれども、まあそもそもこのマリアという女性、まあ何歳ぐらいだったかということはこの諸説ありますけれども、まあおそらく10代ではなかったかと言われておりますね。まあ日本でもそれこそ江戸時代明治ぐらいまででしょうかね、大体その、まあ、10代で女性は結婚をするということでしたし、まあ、イスラエルでももちろんそうであったようでありまして、まあ、だからまあ女性というかむしろ少女に近いということでしょうか。でナザレというですね、このイスラエルの北の方のガリラヤ地方というところの本当に片田舎ですね、今行っても田舎なんですね、人口の少ない誰も知らないような小さな町の、まあ、誰も知らない、一人の少女、一人の女性であったということですね。まあ、これはとても大きなあのポイントになろうと思いますが、後でもお話しますけれども、まあ、あのもちろんこの彼女は、まあ、親戚がエリサベトという親戚が、アロンの出であったということだとすると、マリアはこの、まあ、祭司の家系の人であったんじゃないかとか、あるいはまあ一説には、ダビデの家系の人であったんじゃないかと言われてますけれども、まあ、聖書はむしろあんまりそんなことにこだわってないというか、いやいやもうそういうことじゃなくて本当に普通のどこにでもいる、一人の女性だったんだよということを強調しているように思います。でも彼女はあの大工のヨセフという人の言い名付けであったと、まあ、これもイスラエルの昔からの習慣で、もう幼い時からその結婚相手を決めておくということのようですね。あるいはもう思春期になったらもう誰と結婚するということを大体はもう決めておくと、まあ、日本でもそういう風習はありましたけれども、まあ、やがてはこのヨセフの嫁になるということを決まっていた女性であったわけですね。まあ、しかしそこに天使が現れました。天使ガブリエルというですね、聖書に出て名前のある天使のうちの 2人のうちの1人ですね。1人はミカエルで、もう1人はガブリエルという、であのガブリエルというのはこの先週お話をした、ザカリアのところにも現れたあの天使ですね。でなんで天使に名前があるのか私もさっぱり分かりませんが、別になくてもいいような気がするんですけど、名前があるんですね。でそのガブリエルが突然マリアのところを訪れまして、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますとこういうわけですね。まあ、マリアもまあ明らかに普通の人とは違う様子だったんでしょうね、その現れた天使は。ですからまあ大変驚いて、まあ戸惑ったわけです。当然のことですよね、一体これは何のことかなと。でさらに天使は、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいたと、あなたは身ごもって男の子を産むと、でその子をイエスと名付けなさいっていうわけですね。もちろんまだ結婚もしていない、まあ、あなたは身ごもって男の子を産む、その名をイエスと名付けなさい。子供を産むということだけでも信じられないので、名前まで決まっているというですね、大変不思議なことを告げて、さらにこう言いました。その子は偉大な人になり、意図高き方の子、意図高き方つまり神のですね、子と言われると。で神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないと。だからここだけ読むと、マリアから生まれてくる子供は、まあ、ダビデというのはイスラエルのかつての最も偉大な王様ですね。このまず要するに王のダビデ王のような王になると、うん、そして、このヤコブの家というのはイスラエルのことですけども、治めると、しかもそれは永遠に治める、しかし人の支配は終わることがない、まあ、ちょっと誇張してる感じはありますけれども、 だからこれだけ聞いてもマリアは多分何のことかさっぱり分からなかったと思いますね。まあでもガブリエルはそれだけ言って、去っていくわけです。どんな気持ちだったんでしょうかね。でマリアはその話を聞いて、どういうことかなと思っていたらですね、さらにこう言いました。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、ね、不妊の女と言われてもう高齢になっていたけれども、もう6ヶ月になっていると。これ先週お話ししたところですね。マリアの身に起こることは とても信じられないだろうと、にわかには信じられないことだろうということで、神様はあらかじめマリアの親戚であったエリサベトに、もう随分年を取っていた妻子夫婦でありますけれども、そこに子供を与えられているわけですね。でマリアはあなたは信じられないだろうけれども、あなたの親類のエリサベトも子供が与えられているよ、しかも6ヶ月になっている。だから信じられないんだったらエリサベトのところ行ってごらんなさいというようなことですよね。それで、そのまま去っていくわけですけど、マリアは私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと言って、まあ、なんとなくこの社交辞令的にお茶を濁しているような挨拶をして、一応分かりましたということですよね。でもうその後すぐにですね、マリアを出かけていきました。マリアはなんかその特別な女性ではあると思いますけれども、まあ、本当に普通の女性だったと思うんですよね。そんなこと起こるはずがないし、エリサベトのところに子供がもし与えられているんだとしたらそれを確認しなきゃということで、慌てて出かけていくわけですね。急いで山里に向かい、39節からですけれども、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私は私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。まあ、これ先週読んだところですけれども、ガブリエルのお告げを聞いたマリアはもうとてもそれ信じられないという思いで、急いでエリサベトのところに向かいましたが、実はナザレからこの、まあ、ユダの山里ってどこかどの町かは書いてないんですけれども、まあ、最低でも100キロぐらい離れてるんですよ。隣の家に行ったわけじゃないんですよ実は。だからまあいくら急いでもね、3、4日もしかしたらもっとかかったかもしれません。でもマリアはそのことを確認せざるを得なかったんでしょうね。でとにかく急いで、エリサベトのところを訪ねたところ、エリサベトが驚いたでしょうね。なんで突然来るのと、何があったのと。ただその前に今読みましたように、エリサベトの体内の子供が踊るわけですよね。これ先週も私これ言ったんですけど、どんなになっただろうなと、ね、まあ私はもちろん妊娠の経験がありませんからお腹の中で子供が動くなんてこともわからないんですけども、踊ったと書いてあるんですから、エリサベトも相当大変だったと思いますね。まあ6ヶ月になっていた子供が踊ったと、まあこの子はやがてね、いわゆる洗礼者ヨハネになるわけですけれども、マリアが訪れた、やがてこの生まれてくる赤ちゃんの主となる方がのお母さんが来たということで、体内の子供が踊るっていうですね、まあ不思議なことが起こるわけですけれども、でこう言いましたね、エリサベトは、あなたは女の中で祝福された方ですと、体内のお子様も祝福されています。エリサベトもまあどういうこのいきさつがあってというか、どういう会話がなされたのか分かりませんけれども、まあおそらくマリアに天使が現れて、自分はまだ結婚もしない、いないけれども子供は与えられることになったんだって話を聞いたんでしょうね。でエリサベトは、いやそのために私に子供が与えられたんですねと分かったわけです。この時彼女も初めて、なんで自分に子供が与えられたかということが分かったわけですね。あ、そうなんだと、だから私はもう子供が生まれないと思っていたのに与えられたんだ。でマリアのこの体内から生まれてくる子供がやがて偉大な方になってなるんだと、 その子は先ほどガブリエルが言ったようにね、意図高い神の子と呼ばれる方であるし、ダビデの王座を永遠に受け継ぐ方なんだと。ああ、その方が生まれてくる。そう言ってですね、彼女は喜んでマリアを祝福したわけでありますね。でそのことを聞いてマリアは、あ、そうなんだと、私の身に起こったことは確かなんだと確信をいたしました。まあ、覚悟を決めたということでしょうかね。そこがマリアの立派なところでしょうかね。そうなんだと、自分はまだヨセフとは結婚していないけれども子供が与えられるんだと、それはもう神様が私にしてくださったことなんだからということで、彼女はそれを受け入れたんですね。そして、有名なこのマリアの賛歌を歌います。読みますけど46節からですが、そこでマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。いわゆるマグニフィカートと呼ばれるマリアの賛歌でありますね。最初にも言いましたけれども、おそらくマリアはね、10代の女性、少女に近い方だったと思いますが、その子がとかですね、その人が、こんなに素晴らしいこの歌を歌っているという、こと自体が、大変不思議な感じがいたしますけれども、このマリアの賛歌はですね、これもたくさんクラシック音楽になったり歌われたりしているものですけれども、いくつかのことを私たちに教えてくれているんですね。彼女の言葉の中から学ぶべきことは何かというとですね、まず名もないこの少女女性にも主は目を留められたということですよね。最初に彼女が言っているように、身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったと。特別何か由緒正しいわけでもない、本当にガリラヤの田舎の一人の女性に過ぎなかった。でも神様はそのマリアに目を留めて用いてくださっているということですよね。で彼女自身、こう言っています。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。彼女の言う通りというかね、世界一有名な女性になりましたね、マリアは。いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。本当にその通り、マリアは世界一幸いな女性になりました。救い主を産んだ女性として、世界中で愛される女性になるわけですね。でも、もう一つは、人知を超える主の力が彼女に働いたということですね。力ある方が私に偉大なことをなさいましたからってこう言ってますね。でそのことはもちろんマリア自身しか知らないことですよね。彼女だけがこれは神の偉大な技だということを身をもって分かっている。多分この、あとね、イエス様お生まれになって、ヨセフがマリアを受け入れて、家族としてこの後過ごしていくんですけれども、この子供は神様が与えてくださった子供だということはヨセフも聞いてますけれども、でも間違いなくそうだということを確信していたのは彼女だけですよね、マリアだけ。だから神の偉大なる力を彼女は、人類でたった一人だけ 味わった人なんですよね。まあ、そういう意味では、まあ、彼女はイエス様の最初の証人なんですよね。イエス様は神の子であるということ、この方が特別な方であるということを身をもって、確信した証人であるわけです。マリアこそがね。それから三つ目に分かることはですね、彼女の賛歌の中に歌われていることですけれども、主は大逆転を与えられるんだということですね。権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返されますと、この10代の女性であったマリアがですね、その当時のこの世界の理不尽を感じていたんだと思いますね。まず権力のある者がその力を振るって世界を支配していると、身分の低い者を支配される者、飢えた者がたくさんいて、空腹な人がたくさんいると、神様なんてこの世界は理不尽なんでしょうか、そういう思いが彼女の中にあったと思いますけれども、この自分の身を通して生まれる救い主によって神はこの世界を逆転されるんだということを彼女はこの時確信したということですよね。すごいことだと思います。ご存知のようにイエス様、交渉会を始められて最初に語られたあの三条の水訓でね、貧しいものは幸いだと言われたんですよね。まさにイエス様はこの世界の仕組みを逆転するためにおいでになったわけですけれども、まあ、彼女はすでにこの時そのことを感じているわけです。主はこの人間の社会の理不尽をご存知であって、救い主を送ってですね、それを逆転するということを、まあ、計画したというか考えられておられたということですね。そして彼女の賛歌の最後に述べられていることは、主は約束を守られるということなんですね。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこう言ってますけれども、アブラハムとその子孫に対してっていうのは、もちろんこのアブラハムというのはユダヤ人の父祖でありますけれども、あのアブラハムに対して神様は何と約束されたかというと、創世記の12章の3節に、地上の種族は全てあなたによって祝福に入るとアブラハムに約束されているんですね。アブラハムが主の声を聞いて約束の地に向かって、その声だけを頼りに家を出た時に与えられた祝福の約束、地上のすべて種族はすべてあなたによって祝福に入るって言われた、その約束を神様はずっと覚えておられて、ついに、この時実現されるんだと。だからマリアはちゃんとそのことも分かってたということですね。まあ、素晴らしいこの教育を受けていたというか、そういうことを彼女は理解していた人であったということですけれども、まあ、そのようにこの彼女の歌マグニフィカートを通して、神様がなさること、イエス様、まあ、イエス様を通してですけれども、なさろうとしておられることを、彼女は、まあ、ある意味予見しているわけですね。主は約束を守られる、そしてこの世界を変えられる、また人知を超えた力を持って働かれるんだと。そして何よりも名もない一人の女性に、少女に主は目を留められる方だと。これは先週もお話しましたけれどもね、高齢であったあの妻子夫妻に主は目を留められた、その主の憐れみっていうかね、それがこのマリアにも望んでいるということですけれども、で、まあ、このマグニフィカートはもちろん彼女の素晴らしい賛美なんで賛歌なんですけれども、そもそもこのマリアのを通してイエス様がお生まれになるというこの出来事はですね、人類にとって、まあ、当然のことですけれども、これ以上ない大きな出来事であったということを最後にお話ししたいと思うんですけれども、振り返っていただくとですね、あのエデンの園でアダムとエバが主の命令に背いて食べてはならないと言われた木の実を食べた、その後で神様は アダムに対して、あなたは額に汗して労働しなきゃいけないと、この土地は大変な土地になったよと、あなたの労働は大変になったよっていう言われたのと、エヴァに対して何と言われたかというと、お前のハラミの苦しみを大きなものにする、お前は苦しんで子を産むって言われてるんですよね。だからこの時から女性の出産は苦しいものになったということです。だからその前は楽だったということですが、その前はないので分からないですけど、本来は、楽に生まれるはずだったんですね。でもこの、主の命令に背いたことによって、そういう結果を招いてしまったわけです。まあ、これはまあ報いというかね、罰というとちょっと言葉はきついですけれども、でも、出産の苦しみを通して、女性は自分は罪を犯したあのエヴァの子孫だということを感じるわけですね。私は女性じゃないので分かりませんけれども、ある意味この子供を産むということ、そして出産の苦しみですね、産むことということよりもその出産の苦しみは罪の報いだったんですね。でも神様はこのマリアにを通して子供をこの地上に送られる、私時々お話してますけれども、神がその一人をこの地上に送られる方法は他にいくらでもあったと思うんですよ。パッと出そうと思えばパッと出せるわけですから、ある時ヒュッとこう出てきてもいいとは思うんですけど、でもわざわざ一人の少女マリアを選んでですね、で彼女に特別な力を働かせて、彼女を通してご自分の一人をこの地上に送り出された。もちろんその結婚する前の女性だったということで、それは特別な神の力の働いた結果だということはそのことで明らかになるわけですけれども、で私はもう一つの大きなそこに目的があったんじゃないかと思うんですよね。それはかつてその罪を犯したことによって出産の苦しみというものを女性は味わわなければならなかった。でもこうして一人の女性マリアを通して、救い主がこの世に生まれてくるというですね、彼女の出産を通して神の祝福が、ここから始まるわけですよね。でかつて受けたこの、呪いというか罪の呪いがこのマリアを通して今度は祝福の歴史に変わっていくと、一人の、女性の出産を用いて救い主を世に送り出されることによって、この神様の技がね新たに始まってくるというところに、このことは僕はだから女性にとってのすごい大きな福音だと思うんですね。ああ神様は一人の女性を用いて、神の歴史を再スタートされる、祝福の歴史を始めようとされているんだと。でここで一つですね、大きな問題があるんですね。ちょっと僕はこの話をしようかどうかすごく悩んでたんですけど、やっぱり喋らないわけにいかないでお話するんですけれども、そのマリアは罪人であったのかどうかっていう議論が昔からあるんです、キリスト教会には。あんまり具体的なことは言いませんけれども、マリアは罪のない女性であったという教えもあります。でもそれはありえないんですね。全ての人類は罪人なので。でも神様は罪人であるマリアを用いて罪のない一人子をこの地上に送られたっていうのはやっぱりちょっと問題だなということで、マリアは罪がなかったというような教えが生まれてくるんですけれども、でも私はそれは違うと思うんですね。やはりマリアも一人の罪人であったと。でもマリアから生まれてくるイエス様を通してですね、彼のイエスキリストの死と復活、その贖いによって、マリアも罪許されると。時間的にはその前後しますけれども、マリアもそのイエスキリストによって罪許された、その証としてですね、主はマリアを用いられたんじゃないかなっていうふうに私は思うんですね。 じゃあマリアはイエス様を信じたんですかって言われるかもしれませんけれども、マリアがイエス様を信じたって証拠がちゃんと使徒言行録に残ってるんですね。イエス様が天にお帰りになった後、人たちが集まって祈っているあのグループの中にちゃんとマリアの名前が残ってる。マリアは当然自分の身に起こったことは分かってますし、イエス様の十字架も確認してるはずなんですね。あるいは復活のイエス様にもお会いしたでしょう。そのことによって彼女はイエス様を信じて、彼女はよく分からないで予見したかもしれませんけれども、このアブラハムに約束された全人類に対する祝福のその第一号として、彼女は罪許されたんだと思います。で、神様はそのことのゆえにマリアを用いて、イエス様をこの地上に送られたということはですね、マリアはこの神様と私たち人間の関係が回復したということの象徴なんですね。そういう意味からすると、罪人であったマリアを神様は神の御子をこの地上に送るために用いられているということは、彼女の罪が許されるっていうことが前提になってるわけです。そのことはつまりまさにイエス・キリストを通してマリアと神様、また私たち全人類と神様との関係が回復されるんだということの証拠であろうと、まあ、象徴だろうというふうに私は思うんですね。まあ、そういう意味で、まあ、マリアのこの、まあ、いわゆる処女降誕のストーリーというのは、まあ、いろんな意味を持っていますけれども、私はこれは女性にとってね、この全ての女性にとって、女性の代表マリアが、ね、この神の子を産んだんだと。だから女性の皆さんは胸を張って、ね、私たちの代表マリアが私たちの代表として神の御子を産んでくれた、ありがとう、ね、うん、エバメって感じですね。失敗したけど、でもマリアがまさに歴史を塗り替える、その助けをしてくれたんだと。神様はマリアを用いられたということは、全ての罪深い女性を神様は用いられるんだっていう、その証だと思います。どのような方法かは分かりませんけれども、あのナザレの片田舎にいた一人の少女を神様は用いられたように、広島の片田舎にいる皆さんもどのような方法かは分かりませんが、神様は用いられるんだろう。目を留めてくださる。そして神の偉大な力が働かれれば、マリアのように、いやマリア以上に神様のその偉大な御業を皆さんは、いや私たちは明らかにする、そのまあ助けをね、その役割を与えられるんだろうと、そういうことを、まあそういう励ましを受けるわけです。まあ今日の御言葉として選んだこの、まあ、有名な言葉ですけれども、マリアの言葉ですが、今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。はい、幸いな人になりましたねと。力ある方が私に偉大なことをなさいましたからと。でもこの力ある方が偉大なことをなさったのはマリアだけではありません。全人類になさったんですね。全人類に対して力ある方が独り子を通して救いを与えるという偉大なことをなさるわけです。なさったわけですね。だからマリア一人のことではないということです。いつの世の人も私を幸いな人と言うでしょうというのは、そういう意味からするとマリアだけの言葉ではないはずなんです。これからの世の人たちが、ね、皆さんを見て、ああ幸いな人でしたねと、ね、それはイエス・キリストを通してそう言われるものとなることができるはずなんですね。だからこれはマリアだけの言葉ではない、私たち一人一人の言葉であろうなと私は信じるわけであります。お祈りいたしましょう。天の父様、アドベント第3週、私たちはマリアを通してこの地上にお生まれくださった イエス様の降誕を待ち望んでおります。しかしまた今日はそのマリアの身に起こった偉大なる出来事を通して、そこに働かれた主の御業、そしてそのことが私たちに語っていることは何であるかということをもう一度考えることができてありがとうございます。マリアを用いられた主は私たちを用いてくださいます。マリアに目を留められた主は私たち一人一人に目を留めてくださる。マリアを通してあなたは人類の歴史を塗り替えられました。彼女こそ神と人との関係が全く障害なく結ばれたことの証であります。感謝をいたします。イエス様の降誕を私たちは待ち望むとともに、主の豊かな御業がこのクリスマスの出来事の中に現れているということをもっと深く知ることができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、じゃあご起立ください。今日は、糸高きところにを賛美して、礼拝を終わりたいと思います。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。来週はクリスマスサンデーです。お集まりください。